愛のむき出しという映画なんですけど、2008年ぐらいかなに、あの公開の映画で、うん、だいぶ昔にもう今なっちゃったかもしれないんだけど、ソノ・シオンっていう映画監督が作った作品で、多分この映画でもかなりあの知名度を上げたのかな、その監督は、うん、知ってる、なんかテレビとかでも結構出てはいるんだけど、
ちょっと存じ上げない、
ちょっと存じ上げない。東京トライブとか最近撮ったり、あとあの秘密とか、わかんないか、
ちょっとわかんない、
うん、っていう、なんかもともとアンダーグラウンドのなんか映画を作ってた人なんだけど、まだこの人も
、
うん、まあすごい多作な人で、この映画はね、あのツタヤとかでも借りれると思うんだけど、2枚あの上巻下巻みたいな感じであって、あー、うん、トータルで4時間弱ぐらいあるじゃんね、
長いね、
うん、長いから、まあ、その長さでなかなか、最初見始めるのにあの勇気がいる作品にまたなるんですけど、一回見出すともう止まらないという評判が続出する作品ですので、ぜひ、
まあ、しも止まらなかった、
止まらなかった、本当に止まらなかったんだよね。なんか名前だけはすごく聞いて出たから、この映画はねやばいぞっていうことで、
へ
ー、本当かなって書いて思いながら、
4時間ぶっ通し、
うん、4時間ぶっ通しだね本当に、
へー、
うん、なんで本当にあのこの年末年始、休みどっかで、
うん、あれば
見てみると面白いかもっていう感じなんだけど、ね、まあ長い話ではあるんだけど、なんか米国でも、まあ見てもらった通り、なんかちょっとふざけてる感もあるんだけど、なんかね、まあ、主人公の、まあ、高校生がいて、でお父さんお母さんがいたんだけど、まあ、クリスチャンの家系で、お母さんが病気で亡くなっちゃうじゃんね最初、
うん、
でそれからあのお母さんがいなくなって、そのお父さんがより一層あのキリスト教に、まあ、より目覚めて実際神父さんにもなるんだけど、うん、でまあ、自分の教会で、まあ、布教を始めるんだけどさ、
うん、
でその主人公もあそれの手伝いとかをしたりしながらお父さんの話を聞いたりしてるんだけど、ある時なんかあの泥酔した女が転がり込んできて、そのお父さんにあの寄りついてきて、うん、でできちゃうじゃん、ね、うん、でできちゃうんだけど、なんかもう 2,3 ヶ月もしたらその女がまた暴れ始めてすぐ出てっちゃうんだって。でなんかその、まあ、クリスチャンだからさ、なんかそういうね、もともと愛してた人、まあ、お母さんが亡くなっちゃって、そういう新しい女の人を見つけるのもまあ罪だと思うし、でそういうことによって結局また失敗をしちゃったっていう、なんかそういうトラウマもあり、なんかそれからね、その息子にむちゃくちゃ厳しくなるじゃんね、うん、で毎日学校から帰ってくると、なんかおいちょっとこっち来いみたいな感じで呼んで、お前今日あのなんか悪いことしたかみたいな、今日の罪やみたいな感じであの聞いてきていや別に特に普通に過ごしてましたけどみたいな、いや何かあるはずだとか言って家とか言ってあのすごい行ってくるもんで、うん、もうお父さん変わっちゃったなっていう悲しみもあるし、うん、まあ、お父さんのために何か悪いことをしないといけないんだっていうことで、すごいいいやつなんだけど主人公はわざと何か悪いことをしようと勤め始めるじゃんね、うん、だけどそんなことやっててもさ、なんか友達の消しゴムをなんか放り投げたりとかいろいろしても、なんかやることどんどんなくなっていくんだってで、なくなっていく中で悪い連中とかでもつるみ始めるようになって、でまあちょっと変わったやつだからお前何々さんのとこ行ってみろみたいな感じで、ちょっと連れてかれた先がなんか変態親父のところで、盗撮の極意をお前に教えて信ぜようみたいな、そういうなんか怪しい親父のところに連れてかれて、うん、でまあそう、その予告でもあったけど、のパンチラ撮影のプロとして、ね、まあ、そういうテクニックを修行し始めるじゃんね、うん、でそのクリスチャンのお父さんにとってはさ、いろんな罪の中でもさ、その性的な罪みたいなのって
でかいんだ、
まあ、自分もそうだったんだけどね、親父自体も最もやってはいけないような罪だから、むちゃくちゃキレるんだってその主人公に、 何やってんだお前は、何パンチラじゃんみたいな感じで怒るんだけど、それがすごい嬉しかったじゃん、主人公は。よっしゃこれやみたいな、これであの父親も満足させられるみたいな感じでどんどんやり始めていくんだけど、うん、で一方でね、そのお母さんがその死ぬ直前にね、あのまあお母さんもキリスト教を信じてたんで、そのまあマリア様 の, あのお守りみたいなものを持ってて、なんかそれを大事にしてたり、そのマリア様にその病気を治してくださいみたいなお祈りとかをずっとしてたんだけど、まあ自分も病気になっちゃったって、でまあ先も長くないということで、その主人公に託すじゃんね、そのマリア様のお守りを。でお前もその大人になったらこのマリア様みたいな、その奥様を見つけて幸せになるのよみたいな感じで、まあそれがまあ遺言みたいな形で子供に伝えられて、で子供はあの見つけるぞみたいな気持ちでおったんだけど、いろいろなんか盗撮して罪を重ねていく中で、あのある時予告にもあった、その女子高生がヤンキー集団みたいなの戦ってるのに遭遇して、それをなんか助けるんだけど、でその時に会ったその女子高生がなんかすごいマリア様になんか見えたじゃんね、ドキンってきて、まあ、一目惚れみたいな感じだよね。そこからその女の子にどんどんあの近づいていって、でそれからまあ物事がどんどん進展していくんだけど、っていうまあ入り、前編がまあそんな感じで、っていう感じでどんどん進んでいくんだけど、まあそのストーリーもちょっとね、面白おかしくやってるんだけど、まあ、宗教みたいな話だったりとか、なんかそのパンチラみたいなそのエロい、なんだろう、そういうジャンルの話も混ざってたり、でその撮影の仕方とかもすごい、あの手持ちカメラみたいなやつなんかブレながらさ撮ってるような映像とかもあるんだけど、ここら辺の映し方とかもすごい斬新で、もともと B 級映画からスタートしてる人だから、面白い映像の作りとかだったり、あとスピード感もすごいあったりして、あの全体としてもなんか面白いエンターテインメントになって、でなんか普通にしっかりした映画会社がたくさん予算かけて作ってる映画とはなんか違ったような低予算で作られてるんだけど、ちょっとなかなか面白い、あの個性のある映画っていう感じで、まあ、すごい話題になって、でそういう流れで今はもう本当に割と昔の有名な、漫画を原作にしたあの実写映画みたいなのを任せられるような、任されるようななんかすごい有名な映画監督になった人で、なんかまあその人の原点でもあり、本当に出世作みたいな映画なんで、この人の映画の原点見るんだったら、まあこれを見ると他の映画、他の園さんの映画とかもあのいろいろ見始めるきっかけにもなるのかなっていうことで、かなりすごい、完成度の高いっていうか、新しい面白い映画かなと思って、ぜひおすすめの、本当長期の休みには おすすめの映画かなっていう感じで、
上下で分かれてるんだね、
一応ね、分かれてるから1枚に収まってないんだけど、
2本借りてきて、
多分あの最初上だけ借りて見て面白かったらゲっていうのも多分あのありかなと思うけど、多分上
を見
終わったら、見たくなっちゃうようなそんな映画かなっていうふうにかな。
へ
え、でその主人公が好きになった女子高生が満島ひかりっていう女優の人なんだけど、この園さんっていうのは結構ね、その俳優の発掘っていうのにもかなり長けてる人みたいで、満島ひかりも今有名な人だけど、この映画で初めて抜擢されて、でまあ、かなり有名に、
あ、そうなの、
俳優として有名になった、もともとなんかアイドルだったみたいなんだけど、なんとか
フォルダー5、
そうそう、フォルダー5、
あ、そうなの、
フォルダー5だったんだけど、そう、まあこっからだよね、なんか実テレビがまた、ね、すごく見るようになって、
唯一生き残った
唯一生き残った
フォルダー5とか、
そう、まあ、スピードみたいな感じの
、アフターズなんかそういう系で、沖縄系ですね、なんか、
そうそうらしいし、あと吉高由里子、
あ、
もうあのこの人の別の映画で主演級 の役に割り当てられて、そこから有名になっていったり、うん、あと二階堂ふみとか、うん、染谷翔太とか、なんか若手の俳優はね、結構この人の映画、うん、まあ登竜門じゃないけどね、そういうきっかけになって有名になってるというか、すごいいて、人を見る目もあるのかなっていう。これからなんか、うん、新宿出版って知ってる？なんか漫画。なんか結構今人気のある漫画だけど、まあそれも映画されたりだとか、これから多分どんどん名前を知れ渡ることになるであろう監督かな。
何監督？
ん？
なんていう監督？
あ、ソノシオン。
ソノシオン。
ソノシオンっていう。
どういう字か。
ね。
幼稚園の園に子供に温かい。
おお。
そうで、これはなんか実名らしいんだけどね。
あ、そうなの？
うん。
そう、変わった名前だね。
なんか見たことある？
シオンのやつはね、見たことないね。ちゃんとは。
うん。
東京トライブちょっと見たかったけど。
うん、そう。東京トライブはね、なんか俺もまだ見れてないんだけど、ラップミュージカルっていうのをコンセプトにちょっと作られてる映画みたいで、当然漫画自体はなんかそういう漫画じゃないんだけど、大体実写化するときってさ、原作の方が面白くってさ、こんなん実写化しても面白くねえだろやっぱなみたいな、結構こけちゃうことが多いと思うんだけど、もうこれを映像化するんだったらもう全然新しいテイストを入れようっていう発想でやってるのかな、新しいこともやってて、さっきのベイマックスのあれじゃないけど、
最近急に結構ガッと注目されてるよね。
そうだね、
テレビに普通に出るようになってきたし、遅咲きだよね結構ね。
遅咲きだね、だから多分、ようやく40歳を超えて有名になり始めたっていう。
愛知県の人だよね。
愛知県の豊川。
ああ、そうなの。
生まれの人らしいんだけど、そうで、これ愛のむき出しも、自分で脚本書いてるんだけど、その監督がなんか実話らしいやん。
なんか書いてあったね、全て実話です、
そうそう、なんか友達で実際なんかそういう人がいたみたいで、これ面白いなってことで、
それすごい、
そうそう、感じね、また
時間あるとき
に、時間あるときに時間を作ってでも
そうだね、
見てくださいという。
わかります、愛の向きです、
ゆらゆら帝国だったね。
ああ、そうだね、エンディング曲がラテ、それがその曲が多分最後のイラテの曲かな、解散前の。